聖書の御言葉を朗読してまいります。本日の聖書箇所はヨハネの福音書第17章1節から8節になります。ヨハネの福音書17章1節から8節です。ヨハネの福音書17章1節からお読みいたします。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたのもとから出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。説教、栄光を表してください。松永牧師です。
ヨハネの福音書13章から最後の晩餐が始まりました。ずっと主イエスの姿を私たちは見てきました。弟子たちの足を洗われる主イエスの姿、また弟子たちに向かい遺言の言葉、告別の説教を語ってこられる主イエスのお姿を見てきました。主イエスはここで決していろいろなところを見つめているのではなくて、じっと弟子たちだけを見つめて語ってこられました。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと弟子たちに語り終えると、今度はその弟子たちをじっと見つめていたその眼差しを天へと向け祈り始められました。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと祈り始められました。主イエスはこれまで時ということについてたびたび語ってこられました。ヨハネの福音書の12章23節では、人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。イエス様はこれまでたびたび時ということについて触れながら、その時というのが一粒の麦が落ちて死ぬ時なんだ、麦が死ぬ時だ、それは主イエスが 十字架につけられ死ぬ時であるということをイエス様は語ってこられました。十字架の時が来ました。この時イエス様はこう祈っておられるのです。そしてこの十字架においてこの栄光、私の栄光を表してくださいとこう祈るのです。一節から五節で主イエスはこの栄光を表してください、私の栄光を表してください、私のこの、私のこのとこう祈られ、ある人はですね、この一節から五節で主イエスは自分のために祈っているんだとそのように解説する本があります。確かにそのようにも見えてきますけれども、主イエスはここで自分のために祈っている、自分のために、自分のためにでは私はないと思います。それは違うと思います。主イエスはここでこの栄光を表してください、私の栄光を表してください、それは一体誰のための栄光なのか、それは一体誰のための十字架なのか、それは主イエスのための十字架なのか栄光なのか、そうではありません。主イエスはこの祈りの時、これまでずっと弟子たちをじっと見つめてこられたように、この祈りにおいてもある意味弟子たちを見つめておられる。この弟子たちのために、主イエスを信じるこの一人一人のために栄光を表してください、十字架の時に栄光を表してくださいと祈っている。4節5節では、これまで病の人が癒され、悪霊が追い出され、奇跡が行われ、父なる神の栄光が表されてきたけれども、十字架の時、これまで以上の神の栄光を、栄光を表してくださいと、主イエスの切実な祈りが聞こえてきます。世界が始まる前に父なる神と主イエスが一緒に持っていた、あの栄光を表してください。こういう主イエスの祈りを聞くときに、主イエスがどれだけこのために切望していたか、心をギュッとつかむようにして、何としてでもこの栄光を、あの栄光をと祈っていた、その主イエスの心、お姿がこう聞こえてくるようです。主イエスはそのように祈る、あの十字架、神の栄光に、そこに一体何を見ていたのでしょうか。あなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。主イエスはこう言われました。あなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためだ。イエス様はあの十字架で永遠の命を見ていました。あの十字架の栄光で永遠の命を見ていた。愛する弟子たちにどうしてもこの永遠の命を与えたいと切望し、願い、祈っておられるのです。永遠の命ということについて、主イエスはこれまでも繰り返し語ってこられました。そしてここでははっきりとこう定義のような言葉で言います。永遠の命とは何々なんだと。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなた、天の父なる神と、あなたが使わされたイエス・キリストを知ること、これが永遠の命だ。何のことやら、わけがわからない。私は最初そんな思いを抱きました。神を知ることが永遠の命、ちょっと私たちの中では結びつきづらいかもしれない。けれども、この私たちは知るというとき、 私たちの思うのは、机に座って本を開いて読んで書いて勉強する、そんなことを想像しますけれども、そして主イエスというのはこういう方なんだ、神様というのはこういう方なんだ、三位一体というのはこういう方なんだ、十字架のあがないってこういう方なんだと、こう頭としては理解はするんです。私たちはこういうふうに知るということを思うんですけど、主イエスがここで知ることですと言われているのは、それとはちょっと違う。ただ頭のことじゃない、理解のことだけじゃない。父なる神を知る、主イエスを知るっていうのことは、その方について聞き、あ、その方を信頼していいんだ、あ、この方を信頼すべきなんだ、この方を信じるんだっていう、そういうこう紙を読むとかそういうことではなくて、私とあなたにおいて知るということをここで主イエスは語っておられるのです。ですから私たちがいろいろな小難しい聖書の本を読めば永遠の命を得るとか、そういうことじゃない。大切なのは唯一の誠の神、そして主イエスを私たちの信頼する方として知る、信じる方として知る、そこに永遠の命があるのだと。その主イエスを信じる人に永遠の命が与えられるのだと。福音書の中でヨハネの福音書は永遠の命という言葉を繰り返し強調し語っている、そのような福音書の特徴があります。その中で主イエスは永遠の命がどのようなものであるかということも語っておられます。ヨハネの福音書10章28節では、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません、ってこういう。永遠の命っていうのはイエス様の手の中にあることなんだ、イエス様のものとされていることなんだ。永遠の命というのは神と共にいること、そのこと自体のことなんだ。主イエスはこのために祈られたのです。弟子たちが永遠なる神と共にいるために、主イエスは神の栄光を表してください、そしてこの神の栄光を通して弟子たちが永遠の命を受け取ることができるように、与えることができるように、彼らが永遠の命いただくように、永遠なる神と共にいるようにと主イエスは祈るんです。聖書をこう最初から開くと、そこには創世記、旧約聖書の創世記があって、そこで初めに神は天と地を創造されたとあります。神はこの世界を創造され、人を創造されたことが記されています。そこで人は神に似せて作られた、神と共にいる存在として作られたということがわかります。人というのはそもそも永遠なる神と共にいる存在として作られた。それが人の本来の姿であり、人の幸いな姿であるということを聖書は私たちに教えています。ですから一番最初の出てくる、聖書に出てくる人の幸いな姿っていうのは、リッチだとか、健康だとか、まあ、いろんな私たちの想像する幸せ、幸いというものではなくて、創世記がその最初に描いている幸せ、幸いは神と共にいる、これが人の幸いだということを描いている。しかし皆さんご存知の通り、サタンがその最初の人アダムとエバを誘惑して、人を神から引き離して、神と共にいることがもうできなくなってしまう。人の姿は不自然なものとなり、本来人に与えられていた幸いも失われてしまう。父なる神はそのような人を本来に 本来の姿に回復させるために神の子である主イエスを地上に遣わし、その十字架によって永遠の命与えられ、永遠なる神と共にいる本来の人の姿、本来の人の幸いへと私たちを回復させてくださった。これが十字架、永遠の命ある幸いです。永遠なる神が共におられる、皆さん、これが私たちの慰めですと教会では語られますし、いろいろな書物で語られます。いくつもの仲介書や説教集を読んでも、永遠なる神がおられる、それは今を生きる私たちの望みだ、私たち一人じゃない、神が共におられる、これは私たちの望みだと。やがて私たちは死ぬ、しかしその死の後にも復活がある、やがて永遠なる神と共に生きる慰めがある、いろんな説明がされます。いろんな慰めがある。いろんな望みが語られる。それは確かにその通りです。けれども、永遠なる神があなたと共にいる。だからではなくて、そのこと自体がすでに私たち人にとって最大の幸せ、幸いであるということを見落としてはいけないと、そのように思うんです。神様が人を作られた時に、神様が人のために定められた幸いです。永遠なる神と共に生きるという幸い。主イエスは弟子たちに、私たちに、この幸いを与えてくださっているんです。主イエスは並々ならぬ思いで祈っておられます。何としてでもこの幸いを弟子たちが得てほしい。私を信じる人がこの幸いを受け取ってほしい。並々ならぬ思いで主イエスは祈っておられます。どれだけ弟子たちを愛しておられるか。どれだけ弟子たちが大切な存在なのか。主イエスの思いが伝わってきます。イエス様は弟子たちについてこう言います。あなたが世から選び出して与えてくださった人たち、天の父なる神が世から選び出し与えてくださった弟子たちのこと、あなたは私に、父なる神は私に、主イエスに委ねてくださったと、こう弟子たちのことを言い表しています。弟子たちは神に選び出された人です。そして父なる神から主イエスに委ねられた人たちだ。ここにこう選びという言葉が出てきて、神の選びということについて触れられています。これはとても大切なことではありますが、今日はこのことについて触れることはしません。ただ今日心に留めたいのは、主イエスの弟子、主イエスを信じる人は父なる神に選ばれた、父なる神にとって大切な一人一人なんだということです。父なる神が大切に主イエスに委ねた、主イエスにとっても大切な一人一人だということです。そのことは覚えていただきたいと思います。主イエスにとって目の前にいる弟子たちは、数ある何人かのうちの弟子とか、数あるこうそういう眼差しではなくて、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも父なる神に選び出された一人だ、あなたも、あなたも、あなたも、あなたも父から委ねられた大切な一人一人だ。主イエスはそういう眼差しでこの17章の祈りを祈っておられる。あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、どうか彼らのために栄光を表してください。主イエスというのは誠に真の牧会者であると思います。私は自分自身の牧会の至らなさを覚えるのは、どうしてもざっくりさせてしまうところがある。こういう事柄はこんなことかなっていう、こう何かこう 大体アバウトにしてしまう。けれども主イエスはそういうことを決してなさらないというんだ。私たち一人一人をギュッと見つめながら、私たちのために、あなたは私の大切な人、愛する人って、そういう一人一人に眼差しをしっかり向けて、目を合わせて私たちのために今日祈ってくださっている、その姿なんです。主イエスは何としてでも永遠の命を与えたい、神と共に生きる幸いを与えたい、愛の眼差しでじっと私たちを見つめて祈ってくださっている。主イエスは弟子たちにこう言われました。師である私が迫害されたように、今度は弟子であるあなた方も迫害されます。また世にあっては苦難があります。主イエスの弟子には苦難があるとはっきりとおっしゃいました。主イエスの弟子として生きるとき、私はキリスト者ですと告白して生きるとき、つまずきはいくらでも出てきます。先週もお話ししましたけれども、キリスト者であるということ、自分がクリスチャンであるということを周りに伝える、そのことの困難さもあるかもしれない。日曜日に礼拝を優先するということが困難な社会があります。いろいろな偶像礼拝もある。でもそれを、まあそれは偶像礼拝、宗教的なもんじゃなくて文化的なことだからってこうなあなあにしながら、別にいいじゃないか、形だけでいいんだからとこうごまかしながら信仰を惑わそうとする外からの声、自分自身の内からの声もあります。主イエスははっきりとおっしゃいます。主イエスの弟子として生きることは平坦なことではないと、迫害があるんだと。私たちは圧迫させられる、ドキドキさせられる。先週はこの近くの方の葬儀があるということで、夕方に葬儀に行くという話を私しました。やっぱりドキドキしました。行ってみたら、日蓮宗ですかね、日蓮宗のこう葬儀の形で、私以前出た時は一通りそういう方が終わってこう証拠を挙げる時に、すいません、私はキリストクリスチャン教会に行ってるのでお祈りをさせてもらいますってこう話して、お許しをいただいてから祈らせてもらった。けど日蓮の場合はね、そうじゃなかったんですね。ずっと同志って言われる人でしょうかね、同志がああだーだこうだーってやってる。でその時にすいません、お祈りはさせてくださいってこう言うのは、それはちょっとまずいなと私は思った。ですから、いやどうしようかな、ドキドキドキドキドキドキドキドキする。けどもう祈ろうと前に出て、私、まあ、皆さんやっぱりこう3回こうやるわけですね。けども私一人こう手を合わせて、短く遺族の上に慰めがあるようにとお祈りさせてもらった。やっぱりドキドキドキドキする。さあ小さな苦難かもしれないけども、似たような苦難っていうのは私たちのキリスト者としての歩みにおいていろんなことがある。信仰を告白する苦難もあるし、やっぱり体の調子を崩す時の苦難もある。心の調子を崩すような時もある。私たちの考える幸せとか幸いからほど遠くなって、私は今幸せではないって思えるような時もある。主イエスはそういう迫害とか苦難の中に出ていく弟子たちのために、神と共にいる幸いを与えたいのだと祈り、この十字架によって私たちに与えてくださった。主イエスが切望する私たちに与えたいというこの幸いは、私たちが迫害の中、苦難の中でそれでも主イエスの弟子として生きるための幸いです。 この1週間永遠なる神と共にいるということを私は黙想しながら1週間の歩みを続けてきました。車を運転する時も永遠なる神が共に私といる、子供をベビーカーに乗せて、そしてガラガラガラガラ押しながら、そういう時もですね、永遠なる神が私と共にいる、ずっとこのことを思い巡らしてきました。私個人的な課題もある、教会の課題もある、いろいろな課題もある、そういうことを思いながら、けれども永遠なる神が私と共にいる幸いということを思い巡らすときに、心配なんていくらでもあるんだと。でも神が共に私と共におられるという幸いに私はもうされてるんだということに気づかされました。数えればキリがないです。体の調子、心の調子、あのこと、このこと、数えたらキリがない。けれども、ああ、私は主イエスによって神共にいる幸いとされているんだ。大丈夫、あなたは幸いだよと主に声をかけられたような思いがしました。私たちはいろんな課題を抱えながらも今幸いですと言えます。苦痛とか悩みとか心配とか不安とかそのままで、それでも私は幸いですと言えます。神が共におられるからです。神が私たちに与えられた幸いともうすでにされてるからです。新しい1週間、主イエスの祈り、十字架によって与えられたこの幸いを覚えながら、主イエスの弟子としての歩みをますます確かにしていきたいと願っています。私たちに与えられたこの幸いは、主イエスの弟子として歩み続けるための幸いだからです。祈りましょう。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。天の父なる神様、この朝も私たちに、私たち一人一人にあなたは語りかけてくださったことをありがとうございます。世にあって苦難があります。しかしその苦難の中を行く弟子たちのために、主イエスは神共にある幸いを与えてくださいました。その幸いを私たちは今すでに受け取っています。今日私たちは、私もそしてあなたも幸いですと言うことができます。いろいろな課題を抱える中で、どうぞ私たち、神から与えられたこの幸いを喜び、この幸いを望みとし、慰めとし、ますますこの幸いを与えてくださった主イエスの弟子として歩ませてください。聖霊なる神様、どうぞ私たちが主イエスの弟子として、 幸いを感謝しながら歩んでいけるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。